サイトラジオ、渋谷陽一と
伊藤聖光の話せばわかる、政治も社会も。
今日はあの何でもない、何でないのプロジェクト代表の福田和子さん、来ていただくんですけれども、世界性の健康学会委員、性の健康医学会機関誌、性の健康編集委員、なんだろう、ちょっと諸々しいですけれども、今スウェーデンにいらっしゃって、で一遍スウェーデンに留学なさって、で日本におけるいわゆる女性を守る一連の性のケアの足りなさというのにすごく驚かれて、でもっとちゃんとそういう知識と、それからまあ社会の変化というのが必要だという運動を、日本、世界にはいっぱいちゃんとこういうのがあるのに、日本ではなんでないのっていう問題意識で、なんでないのプロジェクトというのを立ち上げられた。
重要です。まあ、このサイトラジオで一連の女性の問題を取り上げてますけど、その中のお一人ですね。
あの塚原さんが妊娠中絶の問題を取り上げられて、まあ、遠見さんが、産婦人科のお医者さんが、まあ、アフターピルの問題を取り上げられて、福田さんは、まあ、一人の、若い女性として、そして大学院の学生さんとして問題意識を持って活動なさっている、
素晴らしい、
はい、いろいろお話を伺ってみたいと思います。
はい、
福田さん、このなんでないプロジェクトって、なんでないのプロジェクトっていう、かなりあのつかみのあるタイトルで活動なさっていてこれを言うとみんな何なのそれっていうところからお話が始まるという話なんですが、
はい、
お話を始めてください。すいません、
ありがとうございます。あ、今日は本当にありがとうございます。
いやいや、こちらこそ。
スウェーデンからということで、こちらこそお忙しいところありがとうございます。
そうそうそう、
いやいや、ありがとうございます。まあ、その なんでないのプロジェクトっていうのは2年くらい前に始めたものなんですけど、まあ、その若者が日本で性の健康というのを守りにくい環境だなっていうのはすごく、実は大学在学中もあの1年間スウェーデンに留学していて、今また大学院で戻ってきてる形なんですけど、その時にすごく、なんだろう、自分を大切にしてねとかしましょうってすごく教育されてるのに、そもそもじゃあ大切にしたいなって思った時にそれができる環境っていうのが全然足りてないんじゃないかなっていうのをこっちで感じて、まあ、それで学べないのとのままプロジェクト名にしたっていうところなんです。
そうですよね。だから、はい、一人一つにしても日本においては本当にコンドーム絶対主義みたいなところがあって、でところが本当にピル一つ取ってもいろいろな種類があるし、それ以外にも、まあ、あの避妊の方法ってのはたくさんあるにもかかわらず、日本の中においてはほとんどそれが認識されてないし、使おうにも使いにくいという、そういう現状があるってことすら、まあ、僕らも知らなかったし、あの若い女性の皆さんも知ることがないと。でたまたまあの福田さんはスウェーデンに行かれて、それこそ初めて日本の女性の置かれている立場を相対化して、これは大変なことが起きてるぞというすごく感じられたんですよね。
そうですね、はい、
びっくりなさいました。やっぱり
すごくびっくりして、あの留学する前からあの多少はまあ性教育に関することだったりとか、まあ、日本の性にまつわる環境だったり歴史とか、自分で勉強していて、まあ、それなりに知ってる方ではあると思っていたんですけど、まあ、実際にそのスウェーデンに行ってみて、例えばあの、まあ、ユースクリニックっていう若者専用のクリニックがあったりするんですけど、まあ、そこであのピルをもらおうとしたら、いや他にもいっぱい選択肢があるよって言われて、で本当聞いたことなくて、あれってなって、
それ例えばピル以外にどんな選択肢があるってことなんですか？
はい、例えばなんですけど、まあ、効果が高いものから言っていきますと、まあ、IUD、IUS っていう、まあ、日本にもね あるそれはあるんですけど、子宮の中にお医者さんに入れてもらうもので、まあ、大体ブランドによりますけど3年から10年あのホルモンがあるものないものあったりするんですけど、まあ、それだとすごくあの成功率も高くて、で、まあ、それはある でも、例えばあと避妊インプラントって言って、うん、こう二の腕の下に埋め込むものがあるんですけど、うん、それだと約3年間、まあ、そこからホルモンが出て、うん、避妊ができる、
うん、
であとは、避妊注射、まあ、注射で1回やると3ヶ月間、
うん、
であとは避妊リングっていうすごい柔らかい、なんていうんですか、プラスチックのリングなんですけど、うん、それは自分で、入れることができて、うん、まあ、そこからホルモンが出て、まあ、3週間ごとに交換してっていうもので、と今それは私が使って見てるんですけど、避妊シールっていうのもあって、うん、それは1週間ごとに交換するんですけど、
うん、
まあ、それらは全部こうホルモンを使用するもので、避妊効果っていうのもすごく高いんですよね、
うん、
で、まあ、世界的にはそのラ特にこの使用期間が1回で長ければ長いほど、やっぱり飲み忘れとか付け替え忘れとかがないので、うん、成功率としてやっぱ上がるんですよね、
うん、
だから実は世界的にはピルだと、まあ、毎日飲まなきゃいけないので、こう失敗、こうそういう失敗も含めた失敗率っていうのがすごい上がっちゃうので、ラークシステムって呼ばれてる、まあ、そのさっき言った IUD とか、あとインプラントとか、まあ、そういったものが、まあ、より効果が高いものとして推奨されてるんですよね。
僕もフィリピンでその、まあ、それはその貧しい人たちの地域ですけど、
はい、
国境なき医師団の人たちがそっちのやっぱりインプラントを進めて埋めてく、二の腕に埋める手術みたいな、はい、本当軽くできちゃうやつですね。
そうなんですよね。ちょっと注射みたいなのでピュッて入れて終わるので、うん、すごい簡単な処置で、で、まあ、そう、特にその周りの周辺アジア諸国とかですと、まあ、結構無料でね、そういう保健所みたいなところでやられてたりするので、実は日本でもそれによる影響っていうのは最近あって、結構、まあ、移住女性とか増えてるじゃないですか今日本で、
うんうん、
で彼女たちが、まあ、その日本に来るときに結構インプラントをしてくる方が多いんですね、
うん、
注射が結構人気なんですけど、
うん、
なんか注射だとまあ3ヶ月に1回だから日本にはないみたいだし、うん、でもちょっとこう文化的にこう子宮に入れるのは嫌だなみたいな人も多くて、結果的にインプラント選ぶんですけど、
うん、
でそれでじゃあ日本に来て、まあ、何らかの理由で外したい、まあ、何かしらトラブルだったり、もう子供みたいなとか、まあ、いろんな理由があると思うんですけど、外したいってなった時にそれを知ってるお医者さんがいないから
前
回しにされちゃうんですよ。
遅れてる。
だから、で彼女たちが結構それでもう本当に取りたいなら母国に帰るしかないけど、母国に帰るお金もないしどうしようって言ってる間に、こう望まない妊娠に直面してしまったりとか、あと、まあ、じゃあ何かしら処置をしてもらえるとしても日本のお医者さんは知らないから、すごい大掛かりな作業になってしまって手術代みたいな向こうだと本当さっきおっしゃってたように簡単にピュッて処理されるものが、
僕は見たプレハブの家の中でみんなが並んでてどんどんどんどんそれ入れてましたよ
そうだからちょっと温度感とかも違うので、意外とそれで困ってる方、あとは、まあ、留学生の友達とかも結構いるんですけど、留学生で日本に来る子たちが、リングいつも使ってるけど日本にないんだけどどうしよう、どうやって補充しよう、なんか変えなきゃいけないのかなとか、持っていけるのかなとか、結構ですね、このギャップによって問題がないわけではなくて、やっぱこのグローバル化の中でこうまだ聞かれてないけどそういう問題に直面している人っていうのは日本でもいるんだなっていうのは活動を始めて感じてます。
まあ、我々なんかすごく伊藤さんも私も同世代っていうと伊藤さん怒っちゃうけども、まあ、60歳以上のおじさんたちなんですけれども、まあ、我々みたいなその前時代の生き物たちはともかくとして、例えば福田さんなんかものすごく若い世代で、そしてインターネットの情報やなんかをたくさん手にしている世代にもかかわらず、それこそスウェーデンに留学っていうことがなければすごく閉じた日本のすごく性の現状しか知ることがなかったわけですよね。というか逆に言えば、そういう人たちが 圧倒的に多い、未だに日本の若い女性の中においてもっていうことなんですよね、うん、だからこういう運動なさってるわけですね。
そうですね、やっぱりあのさっきちょっと申し上げたように、まあね、目の前でそうやって避妊法の選択肢を提示されて、うん、と思って調べたんですよね、かえって、うん、でそのいろんな選択肢を見せてもらった時に、あのその方がなんだ、このサイトを見ればあちゃんと情報あるから、かえっていろいろ調べて自分にライフスタイルとか生活とかに合ったものを考えてみてねって言われて、でまあ調べて、でそれで分かったのは、まあ、英語ですと、まあ、いくらでも信頼できる情報っていうのが出てくるわけですよね、その避妊法とかに関して。で日本語で調べると本当に全然存在してなくて、今言ったような方法っていうのが、で都市伝説みたいなあるらしいみたいな、なんかそのレベルのしか出てこなくて、やっぱその情報格差っていうのは圧倒されましたね、その英語で調べた時と日本語で調べた時。だからやっぱ私も性教育いくら日本の中だけで勉強してても、多分外に本当に出なかったら絶対知り得なかったし、こっちにいるとまあね、大学の友達とか、まあ、インプラント使ってたり IUD 使ってたり、まあ、IUD っていうのも日本だと、基本的に子供を産んだ方向けっていう風になってて、産んでない人に入れてくれる先生もいるっちゃいるんですけど、ま
あ、
限られてて。
そうなんですね。
でも確かにそれはあのサイズ感的に、あのちょっとなんだ、子供産んでない人だと痛かったりする。でもこっちだとその思春期の方でも使いやすいちっちゃいのが出てたりするので、結構
ああ
い
う
のだったり。そうなんですよ。それも承認がないので、だから実質私とかが例えば使いたいなって思った時に使える選択肢ってピルぐらいしかないんですけど、なんかだからすごく差っていうのを感じるタイミングはすごく多くて、まあ、緊急避妊薬もそうですけど、う
ん、それなんで、何が原因でこんなに日本が遅れちゃってるんですかね。
すごいいろんな理由はあって、やっぱりピルが、まあ、承認まですごい40年、ね、経口避妊薬として認められるまでかかって、でじゃあ40年経ってやっと不義理されたけれども、やっぱりまだ使用率って、ね、4% ぐらいで、なんていうの、いろいろ調べてみて限りでは、やっぱりそもそも避妊をする女性に対するスティグマ、偏見っていうのはまだすごく根強いし、あと日本ではその承認されるまでの99年まで、世界だともう使う、まあ、避妊用日常使いのものとしては使われてなかったすごいホルモン量の高いものが、まあ、実質避妊ピルとして使われてしまっていたので、低用量の認可がなかったから、だからやっぱり副作用が強い怖いものっていうイメージ
が、ね、そうか、
まだあって、でそれがこう修正されるような教育機会っていうのもなかなかないですし、で、まあ、結果として、まあ、企業からすればね、あの日本の女性には需要がないのかなみたいな話になると思うんですけ ど、 あのでも知らないものを求めるって無理じゃないですか、だからなんていうの、こう勝手にないものとして決めつけられてしまうもんっていうのも、需要がないって思われてしまうのも違うかなというふうにすごい思って、
例えば福田さんがこういうその後なんでないのプロジェクトを始めて、同世代の人たち、はい、あるいはまあ女性、はい、日本の女性にこういうことが起きているんだよって、日本はこれだけ後進性の塊みたいな国なんだよっていう話をすると、皆さんどういう反応を示します？
結構そうなのっていう驚きと、あと結構ですね、日本の女の子たちに話すと避妊シールパッチがすごく人気だなっていうふうに思ってて、なんかあこれ使ってみたいみたいなこれどんなのなんだろうみたいな、そういう会話になることが多いですかね。でもだからすごい残酷な気はします。なんか私自身喋っててあこれ使ってみたい、これなら私もやってみれるかもみたいな、そういうねポジティブな気持ち、これなら自分で自分守れるかもとか思ってもらえるのに、結局提供はできないので、
ね、
なんかすごい残酷だなと思う。
見せるだけ見せてね。
そう、
ただまあ若い女性のそういう意識そのものが変わっていかない限り、まあ、うん、社会の状況も変わっていかないという、うん、まあ本当は我々みたいな大人がちゃんともっときっちりやらなければいけないと思いますし、うん、まあ遅ればせながら今更ながらこういう知識を得たおじさんたちが一生懸命こういうところでいろいろな人たちにお話を伺って、はい、そのたびにびっくりして見せてるわけですけれども、なんですけども、でもやっぱりこういうことの積み重ねっていうのは大切だと思うし、それから今ちらっとおっしゃったアフターピルっていうのがこれだけ世界的にそれこそ国によっては無料でもらえるぐらいな普及をしている状況の中にあって、うんうん、日本だけがこんなにハードルが高いっていう、まあ、うん、ここが変わるだけでも相当変わる感じがするんですけどね。
そうですね、やっぱりその女性のこの健康っていうか体って、うん、なんていうんだろうね、例えば今回の総裁選でも出産費用を、ね、負担するかどうかみたいな、ね、話が出てましたけど、子供を産むとこから始まるわけではなくて、そのずっと前のケアから始まって、まあ、今回例えば、ね、そうやっていろんな避妊法を提示いただいたときに改めて初めて私自身、あ、これじゃあ3年間効くものってことは私何歳になるから、うん、この頃ってすごいいろいろ考えたんですよね。初めて自分事として自分が子供欲しいか欲しくないかとか欲しい年齢とか、なんかそれってすごく大事なステップ、自分の体に意識的になるって、うん、って思った時にやっぱりそのつながってるもので、なんていうの、避妊まではすごくタブーだけど、じゃあ出産したいってなったらすごい応援しますよみたいな、その断絶がある限り
確かにな
んて、だから結構イメージ的に不妊治療、なんていうんだろう、産婦人科とかに本当に初めて向き合ったのが子供ができないって思ってからみたいなね、そういう方とかも少なくなくて、でそうなった時にもっと早く知っておきたかったみたいな話でこう、ね、お話依頼いただくこととかもあって、やっぱりなんだろう、子供を産むところからだけ話すとかもやっぱり無理があって、もっと長い視点が必要で、そうなっていくとやっぱ避妊だったりとか、そもそもじゃあ生理が来た時とか、ね、その頃からケアを受けられるとか、そういう社会になると全然違うのかなっていう風に、いろんなところでね変わるのかなとも思いますし、あのさっきね、やっぱ若い女性がの意識が変わることすごい大事っておっしゃってたと思うんですけど、まあそれもすごいそうで、でも変わり始めてる気はするんですよね。
なるほど。
ただじゃあその彼女たちが何かしらのケアを受けたいとかなった時に、それが気持ちよく心地よく受けられる状況かっていうと、例えばまだまだそうやってこう産婦人科に行く若い女性に対して、あれなんであんな若いのにどうしたのかしらとかねそういう視線が向けられてしまったりとか、なんかね、性教育とか緊急避妊が必要な女性は何て言うんだろう、ちょっと特別なちょっと外れた女性みたいなね、そういう視線だったりとか、やっぱそういうのが変わらないとなかなかアクセスしていけないんじゃないかなっていうふうに思ってて、社会全体の、理解っていうか、それがすごい必要なんじゃないかなと思います。
なんか海外だと、いわゆるリプロダクティブヘルスって呼んだりしますよね、はい、でそれでどうやって訳すのって聞くと、はい、まあ、性と生殖に関するその健康だって言うんだけど、
健康
権利、はい、これはなんかうまいやり方で日本語がないとリプロダクティブヘルスっていうのはものすごく海外の人たちにとって当たり前のこと で、 女性がどういうふうに 性に向かい合うか、それから生殖に関しての選択の権利と、それから選択の時の危険がどういうふうにあるかとかっていうふうなことは当たり前にこう語られるのに、日本では多分その言葉がないから余計にわけが分かんないと思う、リプロダクティブヘルスって言われ
る、言葉的に多分リプロダクティブヘルスライツの意味って分かりにくいし、多分日本語に訳しない、性と生殖にって言われてもなんかちょっと堅苦しすぎるし、
そうなんですよ、
そうな、それは私もすごい感じていて、
僕は女性に関するがね、もう、もう言っちゃって、すごく分かりやすく言っちゃって、女性に関する健康っていうふうに言っちゃった方がまだしも分かりやすいかもしれないと、まあ、書いたことはあるんですけど、
それ言葉の問題ね。でも、だから、それは私も思ってて、私例えばこのなんでないのプロジェクトで、いや 女性が否認できるって大事みたいなそういう発言をするってすごいタブーを破ることだったのに、どうやってそのタブー破れたんですかみたいな質問をいただくことがあるんですけど、おっしゃってたようにこっちだと本当にシンプルに健康と経理の話でしかなくて、なんて言うんだろう、まあ、健康を守るためにちゃんと運動しましょうとかそのくらいの温度感なんで語れるんですよね、そのやっぱりセクシュアルリプロダクティブヘルスライツの文脈があると。それはすごく日本に必要な概念で、それがあるとやっぱりそういやらしいこととかね、そういうのが払拭できるかなと思いますし、やっぱり今って性に関して知識を持ってる人も、じゃあ実際避妊をしようっていう人も、じゃあ何かしら産婦人科行ってみようっていう人も、どれをやっても本当は自分にの人生とかに責任を持つ素晴らしい選択のはずなのに、なんかやらしいとか恥ずかしいって思わされてしまう、なんかそういう社会だなと思っていて、
女性に対する視線がものすごく出てますよね。だから日本の中での女性に対する視線が、何かその後ろ暗く思っとけとか、ね、なんかそういうふうに話し合うなとか、誰かがコントロールするから君たちは考えなくていいとかっていうことがもろにこう出てる、男尊女卑みたいなものがものすごく出てくる分野なんじゃないかなってやっぱ見えますよね。
そうですね。なんか私のプロジェクトで皆さんからのいろんな経験談だったりとか受け付けてるんですけれども、一度いただいたメッセージで、まあ、20代前半の方だったんですけど、その方がおっしゃってたのは、多分緊急避妊のプロジェクトの方からご連絡くださったんですよね。で、まあ、ある日緊急避妊をもらいに行ったけれども、まあ、もらえなかった。で、朝、緊急、またね、病院戻ってくださいって言われたから、病院行こうとしたい。で、まあ、自分も彼氏も授業があって、大学。でも、まあ、彼氏は、いや、授業あるからって言って、行ってあって、まあ、自分一人で大学の授業休んで行くしかなくて、病院に。で、やっぱりすごい、初めての産婦人科で心細くてっていう、辛かったですっていう、メッセージの後に、本当に男性の皆さんお願いですから、もう女性本当どうしようもできないから、コンドームつけてちゃんと避妊してくださいみたい な、
うん、
なんかお願いですみたいなね、そういう文脈だったんですよね、
うん、
で、この低用量ピルがなんでピルができたかっていう歴史を見ると、やっぱりそのマーガレット・ソンガっていう方が、アメリカの貧困地区でもうこれ以上自分子供をできたらもう自分心身もう耐えられないっていう女性をたくさん見て、やっぱり女性がそれの選択肢を逃げれないと、否定権逃げれないと、女性が本当に自立して歩いていくっていうのは無理だなっていうふうに思って、そこから女性が自分で使えるヒニングっていうのが開発されて、まあ、それでできたのが1955年なんですけれども、うん、なんて言うんだろうな、その子のマインドってまだ、なんて言うんだろう、もうその時点にいるっていうか、ピル開発される前のような
本当だよね、
社会だなっていうふうに思って、まあ、もちろんね、男性がそれに意識的になることは重要っていうのはまあ大前提として、
うん、
で、まあ、そういったヒニングは性感染症予防には使えないってことを前提とした上でも、やっぱり女性がその無力感を、なんか自分では妊娠っていうね、一番大きな身近なことを決めれないっていう無力感を抱いてるうちは、どうやって女性活躍とかできるんでしょうかって
私は思っちゃいますよね。本当ですね、本当本当、順番がそうですよね。
だから根深いですよね、非常に根深いんで、いろんな方にお話を伺うと、結局女性はその大きな壁にぶつかって、なかなかどうしたらいいんだろうっていう、まあ、エミさんにお話を伺った時に、まあ、中絶をするっていう、自分はもうそのプロフェッショナル、産婦人科の、医者のにもかかわらず、その旧態依然とした双方せざるを得なかったっていうか、してしまったっていう悔しさ、もうそこまで遅れているんだっていう、だからこれはもうとにかく何とかしなければいけないんだっていう強い思いっていうのを語ってらっしゃって、なかなか重いなという現状があって、だからやっぱり福田さんのように外に出て、その日本を相対化するっていう目線を持てた 人がどれだけすごくいいと思うんだよ。なんでないのプロジェクトってすごくいいと思うんですよ、うん、女性の権利を云々と安全どうとかこうとかプロジェクトではなくて、まあ、開かれた言葉になっているっていうところがすごく、うん、福田さんの問題意識を明確に反映している感じがするんですけれども、うん、だからそういう作業っていうのが本当に必要だなと、応援しますなんて言うと、うん、お前ふざけんじゃないよって怒られちゃう、お前どこにいるんだみたいなことになっちゃうんだけど、でもやっぱりそういうのが必要ですね。お話を伺えば伺うほど、
以前なんでないのってちょっと攻撃的な感じだからあったらいいなとか、そういうポジティブな言葉にしたらっていうご意見をいただいたことがあって、なんかそれはまあそれでそうかもなとも思うんですけど、やっぱりあったらいいなってプラスアルファな感じじゃないですか。
そうですね、なくてもいいけどって感じですよね。
そうなんですよ、なんかね、こう4次元ポケットみたいな感じなんですけど、やっぱり私今後で訴えてる避妊の選択肢だったりとか、まあ、そういうケアにアクセスがあることってあって当たり前のもののはずなんですよね、うん、でだからあんまりプラスアルファじゃなくてあって当たり前で、それがないからなんでないのって思うっていうかな、そういうマインドセットが伝わればなっていう、当たり前に求めていいんだよっていうふうに、
そうそうそうそう、
思ってもらえたら嬉しいなとは思ってますね。
福田さんは今大学院でスウェーデンにいらっしゃるところで、なんか日本に帰ってくるとスウェーデンが懐かしくなってしょうがないというふうにも発言なさっていて、日本に帰ってこない気分になってんじゃないかっていうちょっとあるんですけど、大丈夫ですか、うん、日本に帰ってきてまたちゃんと活動しようという決意はあるんでしょうか。
やっぱり日本の状況を変えれるのは まずは日本の女性が立ち上がらないと無理だなっていうのはすごい感じていて、うん、まあ、その力になりたいなって思いはすごく今もあって、うん、なんだろう、結構いろんな国際会議とか出させていただいたんですけど、やっぱりどうしてもね、お金がない国っていうのはもっと山ほどたくさんあって、うん、まあ、そこにねドナーとかが行くのは当然だと思うんですけど、そういう援助とかもなかったからずっと知る機会がないままガラパゴス化してしまったみたいなところが多分あって、だから日本の女性が日本の中から声が上がって国際社会にも気づかれてみたいな、そういう流れが必要だと思うので、それは頑張れたらなっていうふうに思ってますね。
わかりました。はい、少しずつ少しずつ状況は良くなってると思いますので頑張っていただければと思います。は
い、
今日はどうもありがとうございました。これからも向上的に情報をいただけると嬉しいです。
そうそうそう、ぜひぜひぜひよろしくお願いします。はい、
ありがとうございます。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも。